業務の誰でもできる化で社員が輝く組織開発。どうも、誰でもできる化コンサルの田村ひとみです。今日もよろしくお願いします。
インタビュアーの若井のりこです。よろしくお願いいたします。さてひとみん、
はい、
前回ね、若き20代のひとみんが自腹でね、会社のためにと企業理念を、同友会でしたっけ、
そう、同友会
入って4人の受講者とみんなでワイワイワイで作ったわけですよ、
はい、
でそれを今度はいよいよご自身のお父様社長にね、もう見せて、うん、そして社内全体にそれを広げていくっていうところでしたよね。
そうですね、
はい、それがどうだったのかっていうのをちょっと本当に楽しみなんですけれども、は
い、それがうまくいかなくってさっていう話ですね。
やっぱりドラマがあるわけですね。
あります、あります。
そこ、どうなったんですか？
それね、できましたでしょ、できました。で、はい、私はもうみんなが方針がないって言ってたから、うん、これみんなに喜んでもらえるぞと思って、経営会議で発表したんですよね。
かっこいい。
はい。作ってきましたよと。
うん。
計画まで作ってきましたよみたいな。
素敵。
うん、みんなの役割書いたからねみたいな。
20代よまだみたいな。
そうそうそう。みっちり書いてきたよっていうね。はい。そしたら、まあ、その時の反応っていうのが、まあ、ひとみさんが社長になったらやったらいいんじゃないとか。
なんですって、
うん、そうそうそう。まあいいけど、まあ私じゃないかなみたいなね。誰々さんやってみたいなとか。はい、そんな感じ。まあ当時ね、管理職も多かったんですよね。何人の社員が、50人ぐらいの社員がいて、まあパートとかもね、含めて。で、管理職が10人ぐらいいたんですよね。うん。もうちょっといたかも、10何人いたかも。課長、課長、まあ部長、工場長もいるね。工場長、部長、課長、課長補佐、係長みたいな感じで。はい。12人以上いたと思う。
12人。
うん。で、その人たちが、うん、あんたがやったらいい、この人がやったらいいとか、はい。まあ、ひとみさんが社長になった時にすればいいとか。まあ、方針があれば頑張るしなかったのかみたいなね。
そうですよね。
はい。
それがいるって言ってたから私作ったんじゃないみたいな。
そうそうそう。結構なんかね、ゲボーって吐きそうな思いしながら作ったのに、あれね、みたいなね。
あれ？めっちゃなんかあれで塩対応ですよね、
うん。そうなんですよ。でもまあ、父がね、当時社長の父が、はい、まあ、やってみさいって言ってくれたんですよ。
さすがお父様。
うん、そう。あ、じゃあまあ、できるとこからやってみようと思ってね。
へぇ、お父様が背中をポンと押してくださったわけですね。
押してくれたんですよ。そこはね、すごくね、父のいいところで、まあ、でも、やってみなさいって言ってくれる人だったんですよね。
かっこいい。
うん、なので、成功も失敗も自分ごとになるっていうね、そういうスタンスでいてくれると。
それもでも学びになると思ったんでしょうね。
はい、そうですね。
お嬢さんのね。
うん、うん、ですね。ということで、まあ、できるところからやってみることにしたんですよ。
はい。はい、できるところからって、はい、
もう忘れました。何やったか忘れたけど、あ、ま、その時のね、指針書見ればいいんですけど、あるんだけど、
ま
あ。
やってみた。
はい、やってみた。で、うん、次、ドラマですよ。したら、はい、こう社長、まあ、父が思ってることと、私がやることと、社員から見て、それこそベクトルが違って見えることがあったんですよね。
今度は社長とひとみんが違う方に行っていた、
うん、はい、うん、違う方に行って見えることをなんかしたんですよね。ちょっと詳細忘れましたけど。
はい、
うん。そしたら社員の方が、社長とひとみさん、どっちの言うことを聞けばいいのと。
わあ、でもなんかそれもよく聞くような話。
はい、はい。
どっちなんだって、
うん、そうそう、どっちなんだってね。あ、これはまずいなと思って、うん、ベクトルが分かれちゃうっていうことは、やっぱり力が鈍しちゃう。
そうですね。どっちについていけばいいかね。
うん、そうなんですよ。バラバラになっちゃうことになるので、あ、これはまずいと思って、で、ちょっと、まあ、活動を控えて、で、まずちょっと、父の頭の中と、私の頭の中と、情報を共有していこうと。 ビジョンだったりとかっていう
え
ことにちょっと次は取り組むんですよね。
え。
で、まあ、どのようにってね、どのよう
は
にっ
い。
ていうことなんですけど、まあ、当時その入っていた中小企業家同友会の例会にまず一緒に行こうと。
どこに？
例会、定例
あ、
会っていうの
例
が
会、
もう
定例
やっ
会ですね。
て、はい。
ええ、はい。あ、
で、
お父様も一緒にそこに連れて行く。
一緒に。
なるほど。
はい。
ええ。
で、同友会の例会ってどんな例会なのかっていうと、1時間ぐらい理念経営の実践の話を聞くんですよ。
ああ。
山 あり
ええ。
谷ありの話を結構赤裸々な話があって、それを聞いて、で、それからまた後半、60分ではない、40分間ぐらいこうディスカッションの時間があって、自身に置き換えて考えてみようとか、どういうところが良かっただろうかとかっていうディスカッションの時間があるんですけど、まあ、そこでこうディスカッションして、で、父とその後、今日の話どこが良かったとか、どういうことだったらうちに取り入れられるだろうねとかっていう意見交換を、まあ、飲みながらするっていうね。
あ、ああ、いいです
はい。
ね。親子で飲みな
そう。
がら。
はい、親子で飲みながら。そうすると、私がいいなと思ったんだけど、父はそうでもなかったっていうこともあったりするんですよね。
ああ、まあそうですよね。いろいろ価値観違いますもんね。
で、お互いに、これはいいねっていうところもあれば、意見が違うところもあったりして、そこなんでだろうかと、まあ、経験だったり、知識だったり、やりたいことが違ったりすると変わってくるので、まあ、そこで、頭の中をこう共有しやっこしてって、で、またこうい、あの月日が巡って、経営指針作る会っていうのが、時期が来たんですよね。はい。で、そこで、父にお願いして、私、この、カリキュラム受けて、あの理念作ったんだって言って、あの方針作ったんだと。で、お父さんも同じプロセスで、作ってみてくれない？って言って。そう。で、どこが一緒になるのか違うのか見ていったら、こう、二人の知恵を合わせた、その理念、方針、計画ができるから、どっちの意見を聞けばいいのっていうことがなくなると思うんだって言って。
なるほどですね。
やっぱり社長はお父さんだからって言って。
いいですね、いいですね、もう。一応社長をやっぱり立てて。
だから、で、父が社長のうちは、そこに私も合わせていて、父の思いを補強するような動きをしたいと思ったので、
しますね。
別れちゃうとね、本当
そうで
に
すね。
力が鈍しちゃうので、半減しちゃうから、
そしたらお父様でも何ておっしゃったんですか？
おう、やるぞ、みたいな感じかな。娘にできて、俺にできないことはないという感じでね。
ああ。
でも、取り組んでもらったわけですよ。
はい。
で、でも結構ね、根気のいる作業でね、経
い
営理
や、
念
そ
を
りゃ
見直
そうだと
す。
思います
は
よ。
い。根気がいるんで、最後の最後の方は、ひとみはどう考えたんだっていうのを聞いてくれるようにもなってきて、で、そこで本当に融合していって、二人の考えが。で、翌年の、方針発表のタイミングで、作った理念を発表したっていう。
わあ。
二 人
え、
の、
その時、役職十何人いらっしゃった、その方々はどんな感じだったんですか？
どうかな？まあ、へえって感じじゃないですかね、その時は。誰かのことを悪くするようなことは、まあ、話してないしね。ただね、すごく発表するときに、なんかね、迷ったことがあったんですよ、一つ。
何ですか？
うちの理念って3本立てなんですけど、一つ目が顧客理念で、二つ目が社員に関する理念で、で、三つ目が、環境に関する理念なんですけど、二つ目のね、社員に関する理念を発表しようかどうか、実は迷ったんですよ。まあ、
何ですか？
どんな一文な
なん
のか
で？
というと、社員一人一人が生き生きと共に働き、育ち合う会社を目指しますっていう、
いいじゃないですか。
ねえ、でしょ？だけ
は
ど、
い。
これを言うと、
うん。
会社やってないじゃないかって言って、言われるんじゃないかって恐れがちょっと出てきたんですよね。
なるほど。そんなの
はい。
作ったって我々はやってないんで。
そう。やってないよ、会社。そんなことやってないよ、経営者は、みたいな。
なるほど。そういう
はい。
ちょっと恐れが出てきちゃったんですね。
恐れがね、実は出てきて、
ええ、
この
迷っ
一
た。
文を発表しようかどうしようか、実は迷ったんですけど、だけど、言うところから始まるので、
そうですね。
できてないじゃないかって言われたら、そうですねってもう言おうと思って。
かっこいい。
そう。で、だけどこういう会社を目指したいからこれから取り組むんですって言おうと思って、これも盛り込んで、顧客理念がお客様の繁栄と豊かな表現活動を支援します。で、社員理念が社員一人一人が生き生きと共に働き育ち合う会社を目指します。で、環境理念が健やかで美しい環境づくりに貢献しますっていう3本立てで、これらをやって、うちの会社が目指すそのビジョンっていうのは、知恵と優しさの育つ美しい社会づくりに貢献しますっていうこのあり方なんだっていうのを発表したんですよ。
素敵。いいですね。
ドキドキしながらね。
ああ。
うん。
それでこううまくいって、
はい。
社員みんながだんだん
う
こう、その理念に沿って、
ん。うんうん。
未来を描くようになってきたと。
そうですね。だん
いう
だん
こ
とう
と
ま
で
くいっ
す
てっていうあたりちょっ
ね。
と引っかかりますけど、
なんでなんで。
だんだん
なん
と
で。
でも理念を体現する会社にはなってきますね、その後。
やっぱりそこがこう、いろいろあったわけですか？それもやっぱり、
ありますよ。
あ、あるんですね。
そんなつもりじゃない社員もいますから。
あ、なるほど
は
ね。
い。
まあでもそれが、本当
うん。
にないのと、やっぱあるのでは、やっぱり違いますよ
違い
ね。
ますね。はい。違います。理念があれば、こういう会社にしたいっていうことで、いろんなこう施策を決めることができるし、おのずと、こういう会社だから、こういう人材が欲しいんだっていうことで、教育の必要性っていうのも伝わりやすくなってきますし、うん、やっぱりね、変化ってみんなそんな好まないです。変化し
そう
な
で
い
すよ
方
ね。
が楽ち
いい、
ん。
楽
ね。
々、もう絶対変化は困
はい。
りますけど、でもやっぱりそこをね、変えていく必要があるっていうことですよね。企業もね、成長しなければならないから、ものすごくね、社員もそれに沿って成長していかなければいけないし、時代は流れてるしね、っていうことですよね。わかりました。なんか、ドラマでしたね。
ドラマです
都
ね。
民
なの
ので
、
会社
本
の。
当。
ねえ。はい。
はい。
ということで、ひとみんの会社、まあ、そしてね、やはり企業にとってはこの理念というものが非常に大事だというところをね、お話しいただきました。ひとみんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ皆さんもね、この企業理念まだないよという方、あるいはね、社長と今作ってますよという方、ぜひ参考にしていただければと思います。